Golden Bowl Fresh presents Ready Cafe. Let's enjoy and let's have fun.
ゴールデンボールクラッシュのラジカフェ。
イエイ。
コールドスカル中澤裕之です。
イエイ。ブルージャスティス一ノ瀬一太です。
イエーイ。そしてい
いんだね、やっちゃって飯塚克美です。
それ永田裕二だろそれ。はい、
全然知らない。
ブルージャスティス言われちゃったから。
新日本プロレスの永田さんがね、はい、なんと今 IWGP の US ヘビーのジョン・モクスリーが永田を指名したっていうね、う
ん、へー、
そこでまた言ったんだよ永田が、
永田がその回答で、うん、いいんだねやっちゃってっていう名台詞を、
すごいね、
それがアメリカだろうが日本だろうがやりますよということで、
へー、
まあね、うん、先にね、まあこの後中澤プロレスの方でね、ちょっと詳しくやっていこうと思ってるんですが、
はい、
はい、始まりましたゴールデンボールクラッシュのラジカフェ、
はい、
ということで今回は一ノ瀬さんがスタジオに来ています。
はい、女性陣はいないのかな。
はい、自粛でございます。
はい、
はい、始まりましたね。
はい、
はい、まあまあ皆さんこのコロナの中でね、
うん、
まあ
最近何やったの。
最近ね、スタジャポ行った。
え、どこどこ。
スタジャポ、知らないの。
スーパージャポね。
スパージャポ、
東久留米の健康ランドでしょ。
そう、
うん、
でね、ちょっと一ノ瀬さんにね、ちょっと勧められて行ったわけですよ。
どうだったどうだった。
ね、ちょうどね、緊急事態宣言が明けた日に、
うん、
要は会社はちょっと有給取ったんですよ、
うん、
まあ、ちょっと会社が休めと、
うんうん、
まあ、ちょっと働きすぎだと、
うん、
でそれで取ってどこ行こうかなって時に、うん、あ、そういや一ノ瀬さんがここいいなって言ってたし、うん、平日だから空いてるから行ってみようと思ったわけですよ、うん、はい、でそこで、まあ、僕ちょっと、まあ、筋トレにハマってるので、近くにエニタイム東久留米店があるんですよ、
はい、あるね、
あそこね。僕がどの辺に住んでるかこれで分かっちゃったんですけど、
うん、
でまあエニタイム行ったわけですよ、
うん、
したらね、まあ混んでる。
え、エニタイムか。
超混んでた。学生がグループでね、
うん、
やってるわけですよ、
はい、
うん、もう本当に混んでまして、
はいはい、
だからなんかいつもこう僕はねベンチとか、
うん、
ダンベルとかでやるんだけど、まあ、そこでなんか5人ぐらいの学生のグループが、はい、なんかこう見せ合ってやってるわけですよ。
いいじゃん。
いやいや、まあいいんだけど、うん、
見せ合って
見せ合ってんの、
こうやってやるんだよとか
って。そう
体を見せ合ってじゃん。
楽しそうじゃん。いや、それはできない。
あ、そうじゃない。
脱ぎくことはできない。
でもある意味見せ合ってますよ、は
い、
体も。
この筋肉こうどうみたいな感じなんじゃないですか。
そう、ね、うん、でもあえてその強調して見せ合ってないよ。
そういう、
トレーニングを見てもっとこうした方がいいんじゃないかとか、はい、
うん、
お前何やってんの、これ聞くよみたいな感じでやってるわけですよ。
うん、
まあ、はいはい、ちょっとね、別にそれはいいんだけど、
うん、
まあ、自分がね有給でね平日空いてるかなと思って行って、うん、普段
そう
行ってないエニタイムに行って、それがちょっとがっかりしちゃったわけですよ。くそと思って、
はい、
これだったら俺の近所のエニタイムにした方が絶対ガラガラだったらみたいな。
はい、
でまあそれはいいんですよ。でまあいい汗をかいて、で行って、で歩いてすぐにスパジャポに行ったら、
うん、
まあ混んでる。
あ、そっちも混んでる。
すごかった。
あ、そう。
あそこさ、漫画喫茶がすごいあるじゃない。
そうそう、漫画がいっぱい。漫画がね、3万冊ぐらい
の。
あ、
そのすごいのよ。施設内に、
うん、そうで、なんかね、上に上がっていく感じなんだよね、はい、1階、2階、3階、4階な感じで、はい、で、一番上に漫画がいっぱい3万個あって、はいはい、もうそこのフロアに若者がグループで、もう女の子が多かったかな。
あ、本当に
女の子同士で。
春休みか。
春休みなんですよ。
そっか、う
ん、大丈夫と思ってこれ。
え、あれやった、俺が教えたロウリュウやった、ロウリュ
ウ。テントのやつでしょ。
そう、テント式の、そこにロウリュウって言って、うん、サウナがあるんだけれども、石が、熱い石が置いてあって、そこに水をかけると、はい、熱気が出るっていうロウリュウがあるんだけど、はい、やった。
いや、ね、混んでてできなかった。
うわー、残念。
ベランダみたいなところに10個ぐらいテントがあるんですよ、
はい、
コテージみたいな。
そうそうそうそう、
もう満室ですよ、全部。一回俺開けちゃったもん、最初分かんな
くて。ちょっと貸し切りみたいな感じ。
ね、入るところがあって、もう部屋的にはもう2畳ぐらいのスペースしかないの、うん、それが10個あるから、中入ってるかちょっと分かりづらいんだから。
だからスパジャポの人に言いたいですよ、あれちょっと分かるようにしてほしい。入ってたらなんかライトがついてるとか、
こう札を入ってますって。
あ、そうだね。
開けちゃったもん。
確かに分かりづらいな、あれ、う
ん、すげえ汗バンバンかいじゃん、目あってさ、すいませんっつって。でまあ普通に広い岩盤浴入って、
うん、
でお風呂も入って、うん、 でお風呂も面白くて、そのバスがあってマッスルバスがあるんですよ。
かちゃん分かる？マッスルバス。
マッスルバス、うん、筋肉のバス。
そう。
どういうこと？
なんかあのこう
ジェットバスってあのさ、はいはいはい、水流が勢いよくあるじゃん、はいはいはい、あれが筋肉を刺激してくれるぐらいの。
すごいですよあれ。
筋肉に効く
そう
ジェットバス、
やると当てるともうなんかね体のねおへその中心にグッてこう筋肉が集まるような感覚になる。痛いよ。
痛いんだよね。
あ、そうですか。
声出る声出る。出てるよ。
もうあの低周波みたいな感じです。
そうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそう
そうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうだし結構混んでそうですよね、どこ行っても。
まあそうだね、まあ、そうね、あそこはでもね、うん、行くよ、近くになったら行くと思う、うん、普通に漫画も読めるし、うん、で、あのなんでフードコートが素晴らしいのよ、あそこ。
そうそうそうそう、ね、しっかりした食事ができるっていう。
はい、皆様あのスパジャポおすすめでございますので。はい、というわけで30分間楽しんで聞いてください。
ゴールデンラジオ劇場夢のバトン。声の出演兄光一、中澤博之、弟二郎、飯塚克美、ナレーション一ノ瀬一太でお送りいたします。見渡す限り山で覆われている長野県のある田舎町、光一と二郎の兄弟は公民館の駐車場で立ち話をしている。
来てくれるとは思ってなかったよ。
半年前から声かけられてたから。
ありがとな。
はめられたよ。
まあいいじゃんかなあ。
兄貴の子供が中学の入学式に俺に来てほしいって言うから。
入学式は去年終わって今年で2年生だよ。
めいっ子の年齢なんて正確に覚えてるわけないでしょ。
次女は今年5年生。
はぁ、おかしいと思ったんだよ。ほとんど会ったことないのに入学式に来てくれなんてさ。
子供たちは次郎のこと覚えてないと思う。残念だが
長野に帰ってきてないからしょうがないよ。
あれ、カメラマンだっけ仕事。
誰と間違えてるの。一回もやってないよ。家電製品の開発エンジニア。
カメラとか作ってないの。
今は洗濯機がメイン。
でも操作方法は何でもわかるもんだろ。
いやいや、説明書がないとわからないよ。
説明書。
何、わからない家電製品あるの。
これなんだが。
光一は二郎に一眼レフカメラを渡した。
こんな立派なものどうしたの。
親父のカメラだよ。
どうせ使いこなせてないんでしょ。昔から形から入って長続きしなかったよね。
二郎、カメラ使えないか。
できるかな。
写真撮ってくれ、頼む。
わかったよ、兄貴の頼みだからね。
ありがとう。
親父の頼みだったら引き受けないけど。
まだそんなこと言うのかお前は。
校長先生のお考えは私には理解できません。
学校を辞めてもう10年以上経つんだぞ。
校長の息子っていうだけでどれだけ肩身が狭かったことか。
その気持ち俺は感じたことないんだよね。
親父と同じ教師をしている兄貴が信じられない。
親父が言うには教師の素質があるのは二郎の方だって。
ほんと嘘くさい。
教師は常に情熱を持っているべきだって。
その分俺は冷静さが欠けるけどね。
冷静さを身につけることはできるけど情熱は生まれ持ってのものだよ。
ふん。親父の話はもうやめようよ。
そうなんだが。
でこのカメラで何を撮るの。
あと30分ぐらいでこの道を通るから写真に収めてほしい。
誰を撮るの。
聖火ランナー。
あ、そうなの。知り合いの人？
元校長先生。
え？
親父がここを走るよ。半年前に聖火ランナーが決定して、すぐお前に連絡したんだ。
校長ってだけで選ばれたんだろ？
全国に数万人いるよ、校長なんて。
裏金渡したのかな？
ジェロ、まあ、いい加減にしろよ。自分の親が選ばれたんだぞ、まあ、喜ばしいことだろう。
目立ちたがり屋の親って嫌だね。20年も会ってない息子に写真撮らせようとするなんてさ。
頼んだのは俺だよ。
え？
親父は二郎が来てることすら知らないよ。
え？
山の天気は変わりやすい。雨雲が一面を覆い、雨が降り始めてきた。
風が出てきたな。
天気予報だと長野県に台風直撃するって。
今回も走れない運命なのかな。
運命って大げさだね。今回も？
知ってた？親父は聖火ランナー2回目なんだ。
1964年の東京オリンピック。
教師になってすぐ選ばれたんだ。でも当日教え子が帰宅しないって連絡があって捜索することになった。辞退したんだよ、聖火ランナー。
バカかよ親父。
必死の捜索でその日のうちに見つかったんだけどな。
バカかよ教え子の野郎。
今回こそ走らせてあげたいよ。
そうだね。
雨が本格的に降り出してきた。スタッフが何やら集まって今後の対策を話している。首を横に振るスタッフ。二郎はスタッフに向かって駆け出した。
スタッフの皆さん、お願いですから中心しないでください。2回もチャンスをもらって走れないなんて、スタートラインにも立てずに終わるなんて、お願いです。このまま走らせてください。
雨は変わらず降り続けた。聖火ランナーの式典は延期ではなく中止になった。
いいのか、会ってかなくて。
どんな顔すればいいかわからないよ。
あの時の熱い気持ちを持ってるのにな。
からかわないでよ。
お願いですから中止しないでください。
似てないって。
本当に駅まででいいの？
うん。あ、そこのロータリーで止めて。
俺も聖火ランナーやりたくなったよ。
親父の夢を引き継ぐのね。
悪いか？
全然悪くないよ。
俺のスタートラインは誰かのゴールなんだよな。聖火ランナーって素晴らしいな。
やっぱり兄貴の方が教師っぽい。
そうか？
ほら、子供たちに心の炎を引き継いでいかなきゃ。
お前も教師になればよかったのに。
そうかもね。
ゴールデンラジオ劇場夢のバトン。声の出演、兄光一、中澤博之、弟二郎、飯塚克美。脚本ナレーション、私一ノ瀬一太でお送りしました。次回ゴールデンラジオ劇場もお楽しみに。
仕事先で、学校で、ゴールデンボールクラッシュのラジカフェが気になったときは、ゴールデンボールクラッシュラジカフェならメンバーの楽しいコーナーが聞ける。ラジオドラマで笑いと感動を、もっといい日に。
君もゴールデンボールクラッシュで検索。
中澤プロレス、
イエーイ。
はい、
早くない？
え？
早くね。
早いよ。まあその前にラジオドラマいかがだったでしょうか。
はい、
ラジオドラマや番組の感想などお待ちしております、
はい、
メールアドレスが gbc@qs.oops.jp、
はい、
gbc@qs.oops.jp になります。ゴールデンボールクラッシュはインスタグラムや、Facebook などやってますので、まあ、そちらでコメント書いていただいても大丈夫ですのでよろしくお願いします。
はい、
ラジオドラマね今回良かったね。
ありがとう。
僕はまあ、好みの、作風でしたね。
あのなんとか絞り出した感あるでしょ。
いやいやでもちゃんと時事ネタも入っててちゃんとこうなんだろう、弟とさ、はい、兄と親父の関係性とかもよくできてるなと思ったよ。
ああ、ありがとうございます。
この短時間で詰まってるのはいい作品なんじゃないですか。
あ、よかったです。
本当によかったです。
い
やなんか前回のね、あのラジカフェで書いた俺の作品、あの引っ越しのさ、ドタバタ劇考えるとちょっとあの恥ずかしい思いです。
いやそんなことない。
そんなことないよ。
そんなことない。
はい、まあね、でもいろんなね、は
い、
あの作品を、はい、お届けしてる感じになってるので、はい、いいのかなと、
はい
はい、なので、ラジオドラマもね今後楽しみにということで中澤プロレスのコーナーです。
はい、
はい、今日はですね、
何話すの？
いや今日はちょっとまず、
うん、
ニュージャパンカップ、
はい、そう
です、見事的中した2人が来ています。
どうもありがとうございます。
かっちゃん、一ノ瀬さん、2人とも優勝者ウィル・オスプレイで、当てました。おめでとうございます。
ありがとうございます。
いやもうドンピシャだったね。ドンピシャだったね。
ドン
ピシャだね。
あんだけ、うん、オスプレイはないって言われたのに。
いやでもね今回のかっちゃん、特にかっちゃんのね、
うん、
まあ、かっちゃんこれでもうプロレスになったかなと。
あ、そうですか。
僕は判断しましたよ。
ありがとうございます。
やっぱりあの予想の仕方も、
はい、
今回ねただ好きとかこのレスラー好きだけの予想じゃなくて、
はい、
その次の大会、はい、さらに来年の1月4日の東京ドームまでの対戦カードを見越して
長いな、
当てたところは素晴らしいと思う、はい、
どうもありがとうございます。
はい、
やっぱかっちゃんすごいね、そこまで考えてたんだ。
そう、結構楽しかった。
俺は結構その中澤の言うように好き嫌いで、あ、今回オスプレイいってほしいなと思って。
もちろんそれも、ね、だいぶ占めてるんだけど、
うん
ね、オスプレイのこの試合が見たいとかそういう願望もありきなんだけど、その願望からどんどん予想が、まあ、ほぼ願望なんだけどね、
はい、なるほどね。まあ、そういうわけでちょっと2人にですね、はい、商品を渡したいと思います。
おお、え、マジで本当にめっちゃ嬉しいんだけど。
ありがとうございます。
かっちゃん、俺ら選んでたんだよね、いろいろね。
お
お、本当、すごい、闘魂ショップの今、袋がありますね。
今週の金曜日に私、雨の中買いに行きましたよ。
ありがとうございます。
会社終わった後、
8
時前に。でね、2人当てたので、
はいはい、
もちろんね、
うん、
負けたメンバーから、リツコ、千葉さん、はい、私からの、
はい、
まあ、あれですよ、プレゼントですよ。
やった、超嬉しい。
まず、じゃあ、一ノ瀬さんから。
あ、
はい、じゃあ、これ、差し上げます。
ありがとうございます。
はい、
なんだろう、中身見ていい？
いいよ。
うぃー、ガチャ見てこれ。いい、ね、今これ中澤からもらいました。
ラジオだから伝えて。
ライオンマークエンブレム刺繍のマフラータオルです。
おー、いいね、色がいいね、やっぱりこれはね。
この黄色と赤に、ね、このライオンのマークがデカデカと
綺麗に包装されてますから。
いやいや、ほんとこれ嬉しい。今ね、ジムで今筋トレしてるんだけど。
それ使うの、ジムで。
いいじゃん。いいね、
どう、
それ持ってやっぱりね、会場行きたくなるよね。それ
持ったらね。うわー、これかっこいい。
なんて書いてあるの？
キングオブスポーツ。
キングオブスポーツ。
ニュージャパンプロレスリング。はい、おめでとうございます。
ありがとうございます。
で、かっちゃん。
はい、どうもありがとうございます。
かっちゃん、ドンピシャだからね。
はい、
うん、かっちゃんね。
かっちゃん、ある？ちゃんとかっちゃん。
ありますよ。はい。
あ。え、かっちゃん何？かっちゃん何？え、何それ？
いや、実はね、メンバー内で、
うん、
まあ、どのね、
うん、
かっちゃんは T シャツが欲しいかっていう LINE でちょっと会話になったんですよ、うん、
はいはいはい、はい、
で、その時にかっちゃんの希望通りの買ってきましたよ。
これ結構残りわずかって出てたんですよね。
え、それライオンマークの T シャツ？
ライオンマークの T シャツ。
なかなか見ない形だね。
そう、多分新しいやつですかね、中でも。
そうそうそうそう、うん、
え、はい、サイズ、あ、
ちゃんと S、
S
のサイズで。
いや、でも嬉しい。
いや、でも、
これは嬉しい。
LINE でさ、課長、オスプレイ当てたから、
うん、
なんだ、エンパイアのさ、
うん、
緑のダッセー T シャツ。
すごいいじられてましたね。
あ、いいって書いてあるやつね。
そう、あれね、そのかっちゃんの希望のその T シャツ売り切れてくれって俺願って。 でも俺当てたからさ、それを売ってて、あれをあのダサいのを買ってくるのかわいそうだと思って、うん、だからせめてこの T シャツがなければ、うん、俺はあの E のあのダサい T シャツを 買ってあげたかったのよ、うん、だってあれ買っちゃうんだから似合うと思ったもん俺
そうで俺が持っててもその
意味ないし、そうそうことないと
思う、はい、
いやでもこう当ててこれを初めてですから僕今回、
はい、
あ俺も初めて
初めて嬉しいねこれ
嬉しいよね
超嬉しい
2人とも初めて当てたということで嬉しいでしょ
嬉しい
嬉しい嬉しい、
はい、まあ、うん、あの G1 でねなんかあの近かった千葉さんにも一応買ってきてあるんですよ、うん、
はいはいはい、
はい、まあちょっとあの、まあ、来週渡すんですけど、うん、渡すんですけど2人にはまずちょっと先にちょっとどういうデザインか見せておきますね、うんはいまあ、言わないでくださいこれです、はい、これ来週あの次回渡しますので
千葉さんがっかりだな
そんなことないよ
ある意味持ってたらね面白いけどね
誰も持ってないデザインだから
俺はあの、うん、今ねこれ千葉さん聞いてると思うんですけど、うん、次回スタジオに来るの楽しみにしててください、
はい
はい、ということでおめでとうございました
ありがとうございます、
はい、というわけで残りの中澤プロレスの時間、
うん、
何まあまあ、今いつこれ4月の、まあ、末で撮ってるんですけど、
はい、
新日本プロレスのウィル・オスプレイが、チャンピオンになりましたね、
はい、
素晴らしい、
うんうん、いい試合だった、うん
ね
うん、
いやオスプレイについて語ろうかなと思ってるんだけど
あそうなんだ
いやでもオスプレイちょっと僕は楽しみですね、うん、この新しいチャンピオン像として、うん、オスプレイがチャンピオンになってよかったんじゃないかなと思いますね、
うん毎回毎試合ごと徐々に上がってきてるじゃん技が、
うん、
やっぱ特別な技をどんどんやっぱヒートアップしてくるごとにやってってやっぱ場外に向かって あのシューティングスタープレスあれはすごかった
すごいねあのやっぱねオスプレイはね、ユナイテッドエンパイアがちょっとヒールの路線行ってるから、
うん、
そのヒール あのファイトスタイルを入れたことによって、うん、余計なことをしなくなったんだよね、
うん、
あの場外でさこう背中に腰をさ、うん、あの打ちつけたりとかやってるけど、うん、あの時間帯オスプレイって飛んだりしてるわけよ、
うん、
今まで、
うん、
それでかわされちゃったりとか、うん、リズムを崩されちゃうんだけど、うん、あそこでヒールのねそう悪いことをね場外でやってる時間が強さを増してると思うんだよね
あなるほどね、うん、確かに
そうだからまあその前イブシとのすごい僕はいい試合だったんだよね、
うん、
あの試合見てて興奮したんだけど、うん、まあイブシがねちょっとねかわいそうというかね、うん、役回りがね、
うん、
ちょっとベルトのねああいう2つを統一するって役回りで終わっちゃったっていうのがね、うん、まあちょっと残念ですね
じゃあ今後イブシ選手は今年はちょっと低迷するんじゃないかってことい
やそうじゃないと思うよイブシまた、でも G1 で優勝するしかないかな上がってくるには夏のイブシがまた IWGP のヘビー級戦線に戻ってくるには、
うん、
ちょっとしばらくはイブシさんはちょっとね G1 人じゃないかなと思うけどねきっかけはね
今後そのオスプレイってこの後、うん、あの何こうチャンピオンだから挑戦者が何人も来るじゃん
そうなんですよ
これ今年いっぱいはオスプレイ行くってこと、
まあ、かっちゃんがなんか予想してるよね
してますよ
なんて予想したの
僕はこの間の、ね、ラジカフェでも言った通り、
うん、
今年いっぱいはオスプレイは、ね、ベルトは持ったままです
ずっと持ったまま
で来年の 1.4、
うん、
東京ドームで岡田とやってっていうストーリーを描いてます
だって 3,4 試合ぐらいやるよね絶対この1年
もう2つ決まってますね
そうだから次回の、うん5月4日かなの博多どんたくで、うんはい、高木慎吾がそのオスプレイの挑戦して、
うん、
でその後5月の末の東京ドームまたやるんですよ、
うん、
5月に今年初めて そこで、その勝った同士が勝った勝者が、岡田和志かが、
うん、
と戦うという、まあ、ちょっと変わったなんか形なんだけどね、
そうですね、
なんか挑戦者が先に決まってるみたいな形になってるんだけど、うんうん、だそこで岡田とやってそこでも
勝つプレーを
ね、なるほどね。
あそこ高木あそこで出てきたの良かったですよね。
そうね、これね両国でね。
そう。
高木が出てきて、ね、高木のマイクパフォーマンスの上手くなってきたよね。
いや元々上手いからねあの人ね、う
ん。やっぱり客を沸かせますよね。
沸かすよね。
わかる。あの伝わりやすいしね。
うん、伝わりやすい。
なんとなくあのプロ野球選手のイチローが、うん、あの CM に出てくる時の演技が役者よりもうまいっていう感じに出るよね。知らない、イチロー皆さん見てくださいよ。イチローの CM とか演技超うまいから。
そうなんだ、
表情とか、
はい、
あの下手な役者よりも全然うまいよイチロー。
ユンケルってイメージが。
いやユンケルの CM とか超うまいよ。
あそうなんだ。
だってあれ野球選手だね。
そう確かに。
そうだね。
あの演技力すごいよ。
言われてあの目力もあるしね。
だって別に演技の指導も受けてないだろうし。
はい、なんでイチローの話なんだ。
あそうです。あ時間ありますからね。
まだある。
時間あるんだ。
あもう頑張ってください。
で高木いいよね、うん。ただ僕はちょっと気になってることがあるんですよ。
はい。
この後博多どんたくで高木とオスプレイがやるわけじゃん、はい、で5月の末に、はい、東京ドームで岡田とやるじゃん、はい、その5月の中旬に横浜スタジアムがあるんですよ。
あるね。
そのビッグイベントスタジアムだから、はい、そこで俺だ普通だったら、うん、岡田対、まあ、例えば高木かウェオスプレイっていうのは横浜でやると思うんだよ、
うん、
順番的に。でもそこが空いてるんだよ、
う
ん、
そこネバーってどう。
いやだからそうなんだよ、何も決まってないんだよ、
うんうん、
なんで岡田対オスプレイを東京ドームでやるのって俺思ったわけですよ、
うん、ほうほうほう。
なんで横浜スタジアム普通やるじゃん、
まあ、やってもいいよね、うん、
ね、
うん、
順番的 に、そこ空いてるっていうのは気になってしょうがない。何かあるんじゃないかと。
ほう、
何かありますよ絶対。
じゃあその横浜スタジアムの試合が、まあ、決まってないけどそこのカードが今後
重要になってくると思います。
なるほどね。
何か事件が起きると思いますよ。まただって空いてんだもんその真ん中が。
確かにね、
うん、確かに
何か起きると思います、うん、例えば分かんないですけど AEW が来るのかなとか対抗戦をやるのかとか、
はいはいはい、
何かのために開けてるんですよあのスタジアムの大会をって僕は思ってるんですよ。
まだ何もそれは何をするか
何も決まってないの。
あ
なんで岡田対、まあ、多分俺は多分オスプレイになると思うんだけど、うん、オスプレイが高木に勝つと思うんだけどね俺は、
うんうん。
なんでそこなんで横浜スタジアム5月の中旬でやらなくてやらないのかなと思って。
あ
ね、
確かに。いや全然読めないですね何があるか。
そうだね、どうなんだろうね、うん、客引きでやってるのか分かんないけどね、
うんうん、
東京ドームの方がまあお客さん欲しいから、
うん、
でも横浜スタジアムだってお客さん欲しいし何か新日が企んでんじゃないかなって俺は気がしてるんだよね、うん、はい、
なるほどね。考えて
ない。なんかねメインを何に持ってくるかによってお客さんの入りが違いますからね。
そう、まあ、ただ俺もオスプレイは長くベルト持ってほしいなって気持ちがある、
うん、
あの5月の下旬の岡田多分岡田とやると思うんだけど、
うん、
それもちょっとオスプレイ勝ってほしいなって気持ちはあるかな、
う
ん、
そうですね。
やっぱ面白いも発信力あるし、うん、ちょっといぶしさんよりもやっぱ言ってることが分かりやすいし。あの6つの目標を言ったじゃん。
一夜明け会館で
俺はチャンピオンになって6つのことをやりますみたいなことちゃんと言ってるし、うん、いや分かりやすい、ワクワクするよね、うん、
すごいじゃん。また新しいステージに上がってきたってことね、この新日が、
うん、
そうですよ、新しい展開ね、
うん、
そうですよ。まあちょっとね面白いですよ、うん、まあ毎回僕は言ってますけど、うん、プロレスっていうのはですね、うん、あの終わりのない大河ドラマなんですよ。
いやにんまりしてるけど全く分かってないんだけど、そんなこと言ってた。
じゃあそろそろ
終わりのない大河ドラマなんです。ああ、はい、ドラマが続いてるんですってことですよ。はい、以上、はい、中澤プロレスでした。はい、エンディングの時間です。
はい、
もう一ノ瀬さんね、新日のタオルを頬ずりしてるね。
そうだよ、もう首からかけてるもん俺。もう
この後来ますよ。じゃあ
よかったね。はい、というわけでエンディングの時間です。
はい、
皆様いかがだったでしょうか。
はい、
はい、なんか30分あっという間だね。
あっという間で、やっぱ男3人は話すこといっぱいあるね。
話すこといっぱいあるというか、まあまあね、
うん、
まあまあまあいろいろね、あの、まあ、筋トレとかね、プロレスの話ばっかだからね。はい、うん、というわけで、また次回もあのラジオドラマやりますので、
はい、
次回はメンバーの千葉さん、
千葉さん、あ、そうですね、
千葉さんが来ます。
はい、
で私のラジオドラマの作品をやります。
はい、
はい、はい、俺もちょっと聖火ランナーの話が多いかな。
やめて。
いやちょっと違う色の、逆に笑える聖火ランナーの。
ああ、いいんじゃないですか。
千葉さんがなんか聖火ランナーの役です。
千葉リンピック。
千葉リンピックいいね。千葉リンピックやろうかな。あったね昔ネタで、
ね、
公園で
千葉さんが思いっきり
飲食店のなんか興行で千葉リンピックって撮ったね。山梨まで行って
映像撮りましたね。
そうだね、ただ走るだけで、
そうそう、
ひたすら走るだけ
で、ひたすら走るだけで笑い撮ったね。
笑えちゃった、
ずるいよね、
ずるいずるい、あの体がね。
というわけでね、ガッチャもよかったね、
はい、
T シャツね、
はい、
うん、
あ本当嬉しい、
ね、
ありがとうございます。これは、
は
はい、で次 G1 だもんね、かけるとしたらね。
そうですね、
はい
はい、
またちょっとかけて楽しみましょう、
はい、
ということで番組の間は私中澤と
一ノ瀬一太と
飯塚克美でした。
せーの、
バイバーイ。